おはようございます。今日から12月になりましたので、クリスマスの話をしていきたいと思います。で、本当だったらクリスマスの博士とか、羊飼いとかですね、そういう人たちの話っていうのもあるわけですけれども、今日はあえてヘロで敵対者になりますね。で、ヘロデについて今日は見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。12月になりました。イエス様のご降誕をお祝いするクリスマスの月になりました。この時本当にイエス様がこの地上に来られたことの意味をよく理解し、また感謝し、そのイエス様に全てをお捧げすることができますように導いてください。これからの聖書を読んでいきます。そこから神様の御心をよく知ることができるように導いてください。全てを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、すいません、また歴史の勉強になりますけれども、ちょっといい、ヘロデという人なんですけれども、新約聖書になったら急に出てきます、ヘロデですね。で、ヘロデってだってどこの人なのかですね。で、ヘロデという人は、ちょっと小さくて見えませんかね。ここがユダヤです。で、この下にイドマヤっていうのがあります。イドマヤ、ここの人です。だからユダヤ人ではないんです。イドマヤ人です。で、イドマヤ人って、イドマヤ人というのはこれギリシャ語名です。じゃあヘブル語で何かというとエドムです。エドムというとアブラハム、イサク、ヤコブと続きますけれども、ヤコブのお兄さんです。そのエサウから始まった部族がエドム、そして新約ではそれはギリシャ語名でイドマヤとなります ですね。ですからここのイドマヤ人です。イドマヤの人がユダヤの王になっていくんです。で、なんでイドマヤ人がユダヤの王になっていったのか、どうしてヘロデはイエス様を殺そうとしていったのかというところを見ながら、私たちにとってもそのヘロデが持っていた心ですね、そういう心っていうのがあるのではないかというのを見ていきたいと思います。あ、そうか、ごめん。ですね、はい、ちょっと旧約聖書のおさらいになります。旧約聖書に出てくるのはまずバビロンですね。ユダヤを滅亡して捕囚していきます。で、バビロンはペルシャによって滅ぼされていきます。で、このペルシャ の王様が、捕囚されていったために自分の国に帰っていいよということを言ってきますね。これがペルシャですね。で、ペルシャの後に、聖書には出てこない、まあ、ちょっと出てきますけれども、ギリシャっていうのが出てきます。アレキサンダー大王という王様ですね。ですからバビロンが出てきます。それを滅ぼしてペルシャが出てきます。それを滅ぼしてギリシャが出てきます。ギリシャは大変な広い国土を持ちます。ところがですね、あまりにも広すぎたために4つに分かれます。で、そのうちの一つ、セレウコス朝シリアっていうのがエルサレムを占領するんですね。エルサレムを占領していきます。で、その後そのギリシャがですね、エルサレムを占領してあまりにもひどいことをするので、ユダヤ人の中で、まあ、ハスモン王朝ってありますけど、マッタティアという人が出てきて、この人がギリシャ、このセレウコス朝シリアから独立運動をするんですね。で、独立していきます。で、彼はですね、マッタティアというおじいさんが確かハスモンという名前なんですけども、そこから取ってハスモン王朝というのを作ります。これがユダヤ人の王朝なんですよ。そしてシリアから独立します。ですからここまでバビロン、ペルシャ、ギリシャというのは 異邦人なんですけども、その後にハスモン王朝というユダヤ人の王朝がユダヤにできます。いいですか、ここまで。そしてアンティパル一世というのはヘロデのおじいさんです。あ、ごめんなさい、ハスモン王朝ができたって言いましたけども、ここにちょっとわかりますかね、色分けしてるんですけれども、ありがとう。ハスモン王朝っていうのは、そこから何代か出るんですけども、実は最初これぐらいだった領土をどんどんどんどん広くしていくんです。でダビデが占領した地域と同じくらいの、ここに色がついてる範囲を大体占領していきます、ハスモン王朝というのは。そしてここにイドマヤもハスモン王朝が占領していくんですね、イドマヤを。でこの時にイドマヤ人をユダヤ教に改宗させていったりするんです。そういうこといろいろあるんですね。だからハスモン王朝というのは結構な大きな国になっていくんですですね。でその時にですね、このイドマヤ人のヘロデのおじいさんがまず出てきます。アンティパル一世というのがヘロデのおじいさんです。でこの人はですね、そのハスモン家の将軍になります。でその子供のアンティパル二世、ヘロデのお父さんですね、この人はユダヤ全土の代官になっていくんです。で、長男をユダヤ、次男のヘロデをガリラヤの知事にしたりするんですね。でこのですね、お父さんは部下によって暗殺されていきます。そしてヘロデが次の実権を握るんですけれども、ローマ帝国からですね、ユダヤの王の称号をもらってユダヤを治めるようになります。これがヘロデなんですね。実はこの間っていうのはですね、このハスモン王朝が、ユダヤ人のハスモン王朝っていうのがユダヤを治めるんですけども、この後にローマが出てくるんですけども、ローマによってですね、ローマも含めてですね、ヘロデが出てきた時っていうのは非常に複雑なんですよ。実はここをですね、この辺のことをやり始めるとですね、もういろんな人が出てきて本当に複雑なんです。とにかくまとめると、ヘロデ大王はこの時期に出てきてローマからユダヤの王の称号をもらってユダヤの王になりましたってだけ覚えておいてください。ヘロデ王の敵がいます。ヘロデ王には敵がいました。誰か、ユダヤ人のパリサイ人です。サドカイ人です。実はエジプトの女王クレオパトラで有名な人いますね。この人もヘロデの敵なんです。あとそのハスモン家、これがヘロデにとって頭の痛い存在になっていきます。まずパリサイ人はですね、特に強硬派ですね、パリサイ人の強硬派っていうのはヘロデをですね、ヘロデってイドマヤ人でしょ、だから反ユダヤ人、お前半分だけユダヤ人だと言ってヘロデに反対するんですね。でやっぱりヘロデはローマからユダヤの王っていう称号をもらいますから、非常にローマとは友好的だったんですよ。それでパリサイ人は反対してきます。でサドカイ人ですね、この人たちは貴族階級なんですけれども、彼らはですね、このサドカイ人っていうのはヘロデのですね、政治的な敵、政敵を支持していたですね。だからヘロデには反対してたんですけども、それでヘロデはですね、サドカイ人をですね45人処刑するんですよ。でこのサドカイ人っていうのは貴族階級ですけども、この人たち何をやってたかというと、サンヘドリンっていうユダヤの議会の議員なんですね。でここにエジプトの女王クレオパトラが出てきます。クレオパトラってクレオパトラという名前は分かりますよね。 はい、でなんでクレオパトラが敵だったかというと、クレオパトラってエジプトでしょ。でエジプトって言ったらこのユダヤと陸続きなんですよ。領土争いです。どちらがこちらの領土、エジプトの方でクレオパトラもユダヤとかその辺狙ってたんですね。それで領土的な争いでユダヤと対立、ヘロデと対立していくんです。そしてこのハスモン家、実はヘロデはハスモン家の人と結婚するんです。でヘロデはハスモン家に入るんです。でそういうふうなことをするんですけれども、ところがですね、ハスモン家にはやっぱりヘロデに敵対する人がいるわけです。でこの辺の人たちがヘロデにとっては非常に厄介な人たちだったんです。でもクレオパトラはこの後戦争で死んでいきます。ハスモン家もやがて滅びていきます。パリサイ人、サドカイ人ってありますけれども、まあ、この辺もなんとか抑えていきます。ヘロデはそういうふうに自分にとっての敵って言われている人たちを抑え込んでいくんですね。ですから、ごめんなさい、ここまでですね。そういう周りには敵がいたということです。でヘロデがですね、このおじいさん、お父さん、そしてヘロデとこう続いていきますけれども、このユダヤを占領していく時っていうのはすごい勢いがあるわけですよ。何でもそうだと思うんですけれども、攻めていく時っていうのはすごい勢いがあるんです。ところがですね、全てを王になった時、途端にいろんな敵が出てくるわけです。守るってことが非常に大変なんですよ。でこういうことがあって、ヘロデは自分の地位を守ろうとすることで、彼はいろんな人と戦い始めていくんですね。ヘロデの全盛期にはですね、さっき言った領土を拡張していきます。で内政的には独裁的な権力を確立していきます。だから敵もやっつけた、うちも独裁的な権力を持った、領土もですね、ダビデの全盛期に匹敵するほどの領土を得ていくわけです。そして彼は大祭司とかですね、そのユダヤの議会だったサンヘドリンから政治的権力を奪っていきます。実はですね、このハスモン家というのはユダヤで王と大祭司を出していくんです。ハスモン家から実はユダヤの王、そして大祭司をこのハスモン家が出すようになっていきます。一つ質問ですけど、ユダヤ人の王様になれる人ってどんな人か分かります？ユダヤ人の王になれる人、聖書にある。一つはダビデの家系ですよね。ダビデの家系からです。全然違うんです。大祭司は誰の家系ですか？アロンの家系です。そしてですね、実はヘロデが力を持った時に自分が王になるでしょ。大祭司とかも勝手に作るんです。だからイエス様が生まれた時のユダヤっていうのはそういう意味ですごく混乱してるんです。でイエス様が生まれるわけです。マタイの2章はイエス様が王だということを示していきます。誠の王はヘロデではないイエス様だということをマタイは言っているわけです。じゃあ誠の大祭司誰でしょう？大祭司、聖書のイエス様の生まれる誕生の前後でアロンの家系っていう人が一人出てきます。バプテスマのヨハネの奥さんのエリサベツ、あの人はアロンの家系なんです。だから正当な家系っていうのはそこから出てくるんですね。でも人間的な力は全部無視します。聖書に書いてある王様、大祭司、それは神様がそういうふうに建てられたからそうするんだではなくて、人間の都合によって王になり大祭司になっていくんです。全部人間の都合です。だからヘロでもですね、ハスムン家を滅ぼしてから自分が王だ、そして大祭司も自分の気に入った人を立てていくんですよ。やがてはローマ帝国が今度自分の気に入った人を大祭司にしていったりするわけですね。ですから政治は非常に混乱をしているんです。混沌としている状態なんですね。でそういう中において ヘロデですけどもね、実はヘロデは10人の奥さんがいました。でそこから15人子供がいたんですね。で実はこれが大変な問題になってきます。でヘロデが愛したのはさっき言ったこのハスモン家からもらったマリアンメという人なんですよ。これは2番目の奥さんです。マリアンメという人をヘロデはすごく愛してきます。そして彼女から生まれた2人の息子も非常に愛してきます。ですからね、ヘロデにとって10人の奥さんいたんですけども、その10人の奥さんからですね、いろんな子供ができるんです。新約聖書に出てくるいろんな人が出てくるんですけども、ヘロデはその2番目の奥さんのマリアンメという奥さんを非常に愛してきます。そしてその2人の息子を非常に愛してきます。この2人の息子はヘロデの愛を独占していくんですね。ところが人がヘロデに向かって、あの人はあなたの王位を狙っていると言ったんです。噂を信じたんです。それでヘロデは最愛の奥さんのマリアンメを殺していきます。最も愛した2人の息子も殺していきます。彼は自分の王位を守るために最愛の奥さん、最愛の息子を殺していくんです、ね、ですからヘロデにとってみると、これだけじゃないんです。敵はこれだけじゃないんです。そういうふうにですね、最愛の奥さん、子供を殺してまで自分の王位を守ろうとしたところにイエス様が生まれたんです。で自分はローマ帝国から王位をね、ユダヤの王という称号を受けたと言ってますけど、それまでにですね、ハスモン家とかですね、もういろいろ戦ってるんですよ。もうエルサレムを攻撃したりとかですね、もういろんな、そして逃げ回ったり、ローマに逃げていったりとか、いろんなことがあるんです。そしてやっと手に入れたんですよ、ユダヤの称号、王の称号。そしてユダヤ人の王になった、ユダヤの国に王になったんです。で彼は何をしたかというと、まず建築物、非常に建築をたくさんのものを作ります。それも全部ローマ式、常に彼の心はローマに向いてたんですね。ローマ式の建物を建てます。そしてユダヤ人に対しては機嫌を取るために神殿を改築します。神殿を倍の広さにしていくんですね。倍の大きさにしていくんです。ユダヤ人の心をつかもうとしたんです。でも誰もユダヤ人はそんなことで心はつかめなかったんですね。そしてまたローマに心が向いてますから、新約聖書の中で特に使徒の働きの中にカイサリアという町が出てきますね。カイサリア、その町の名前がなぜカイサリアなのか、ローマの皇帝カイザルから取った名前なんです。もう常に彼の心はローマに向いてたんです。そういうヘロデに対して、あなたの王位を奪おうとしている人がいますよ、あなたの愛する奥さんですよ、あなたの愛する二人の息子ですよ、彼は殺していくんですね、自分の王位を守るために。今日のマタイの2章を読んでもですね、マタイの2章の中で1節に、博士が来ますよね。で2節でユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。つまり自分の王位を奪う者がまたここに出た。で動揺するんです。彼の問題は何だったかということです。今日はちょっとそこを見ていきたいんですけど、ね、彼のこういう歴史の中においてヘロデは結局何を彼が問題としたのか、彼の問題は何だったのかです。一つそれは恐れです。見て読んでいて分かりますね。自分の王位が奪われるということに対する恐れです。王位が恐れる心ってどうして出るかというと、彼はまだ王位を奪われていないんです。奪われていないんですよ。奪われるのではないかという恐れです。これ皆さんにもあると思います。恐れるというのは未来への恐れに振り回される人の問題は
将来に起こるかもしれない出来事に支配されて、それを想像することによって心が占領されてしまうことにある。起きてないんですよ。まだ起きてないんですよ。でも人は何を考えるか。ああなったらどうしよう。こうなったらどうしよう。こうなるに違いない。こうなのかもしれない。起きてないんですよ。でも心がそれにもう占領されてしまっている。もう想像するんですね。だからヘロで言ったら、妻が私を殺して王位を奪ったらどうする。二人の息子にその王位あって私を殺されるかもしれない。奪われていないんですよ。でも人の想像っていうのは悪い方を悪い方にこう考えてしまうんですね。将来について思い巡らすのは誤りではありません。私たちももちろん将来について思い巡らすのは大切なことなんですよ。でもそれが憂鬱になったり心配ばっかりになったりするのはやっぱり間違ってると思います。この世の格言に、この世の中の聖書ではないんですよ、この世の格言にですね、 橋のある場所に来るまでその橋は渡れないって言います。分かります？橋のある場所に来るまでその橋は渡れない。橋ってつまり困難のことですね。困難のあるところまで来ないと困難来ないんですよ。私たちはその困難がある手前の、ずっと手前の方で、どうしようどうしよう、橋渡れるかな、どうかなということばっかり心配しているということを言っています。じゃあなぜ将来に恐れを持ってしまうのか。私たちもクリスチャンであってもやはり私たちは将来に恐れを持ってしまいます。何が問題なんでしょうか。恐れっていうのは心の内で将来のことが気になり始めて、未来の状態を想像し、一体これが何が起こるだろうかという不安ですよね。私たちクリスチャンにはそんな心配っていうのはいらないって聖書に書いてあるわけですよ。でも私たちはですね、こう未来こうあるんじゃないかという想像をすると、その想像が私たちを追い立てていくんですね。ほらこうなるぞこうなるぞ。そのために心が平静ではいられなくなってくるんですよ。私たちは一体どういうものだっていうことがわからなくなってしまう。私はクリスチャンなんだっていうことがわからなくなってしまう。そしてあたかも信じる前の自分と同じ状態になっていってしまっている。クリスチャンと信じてない人たちの違いはやっぱり大きいんですよ。ヘロデは信じてません。だから彼は非常に大きな恐れを持っています。でもクリスチャンが同じようなことがあったとしても恐れるってことは、これやっぱり違うんだろうなと思います。なぜでしょうね。恐れを持つ人の姿っていうのは、信仰を持たない人のように自分のこと、自分の生活、自分の責任ということだけを考えてしまいます。でもクリスチャンっていうのは生まれ変わったものなんですね。生まれ変わると何、生まれ変わるってことはどういうことかというと、心の内に聖霊を宿しているということです。ここが違うということです。それなのに、かつての信仰のなかった時のようにことに当たろうとするということが一番の問題なんです。クリスチャンというのは真理を信じて新しく生まれ変わったものであり、神の子供です。ところがあたかもそれらが一切全く起こらなかったかのように考えていってしまう。申請していることを全く忘れて、聖霊が私のうちに宿っているということも忘れて、ただ信じる前の自分のように恐れていってしまう。そこにも大きな問題があるんではないかということですね。だから私たちがするべきことは何か。 私には聖霊が与えられているんだということです。聖霊は何と言ってるか、聖霊のことを何と言ってるか、ヨハネは助け主と言ってます。私たちを助けるお方だと言ってます。だから信仰するっていうのは全く新しい視点から私の問題を見ることができる人です。信じていない時のようなものの見方ではなくて、信じたものとして新しい見方をすることができる、これがクリスチャンです。従来とは異なる方法で一切の物語に対処すべきなんですね。だからやはり私たちは自分の中に聖霊が宿っているんだということをまず信じていかなければいけないし、聖書を読んでいくと私はあなたと共にいるというその言葉を信じていかなければいけないわけです。だから私たちはいろんな問題があったときに恐れるんではなくて、聖霊が私のうちに宿っておられるということを考え始めたときに、私たちの考え方は一変していくということです。自分の人はやっぱり弱いんですよね。私たちはなぜ恐れるかっていうと自分が弱いからです。いろんなことがあったときにもうすぐにこう打たれ弱い。だから心配するっていうのはどうなる、こうやったらどうなるんだろうっていうのはやはり自分の弱さです。だからこのヘロデのように王であっても心配するんですよ。王であったらもう何事も全て私のものだから心配一切ないなんて絶対それはありません。王であろうが誰であろうが心配しだしたらキリがないんです。でも私たちはヘロデは相談する相手がいないんです。でも私たちには相談する相手がいます。祈りによって神様に相談できます。聖書を通して神様の言葉を聞くことができます。それがあるんですよ。だから世の人とは違う、信じてない人とは違うっていうことです。それを忘れてしまうと私たちは自分の感情にコントロール振り回されてしまうっていうことなんですね。私たちは聖霊に導かれているものです。聖霊が宿った瞬間から私たちは神様に守られています。でもう一つやっぱり私たちの問題としては性質っていうのがあると思います。私たちの性質ですね。私は自分の性質を支配することはできません。パウロも言ってますよね。私は自分がしていることがわからないと。私はこうしたいのにそれをやっていない自分がいる。私たちは頭ではわかるんです。頭ではこうする、こうしないといけない、こう考えないといけない、こう行動しないといけないってわかるんですけども、それができないんですね。やはり私たちは弱いものです。でもそれは何かっていうと自分の力でやろうとするところにその弱さがあるんだと思います。でも私たちは、私は弱い、でも私と共におられる主は強い。イエス様は私は世に勝ったとか言って、世に勝っていると言われています。でもですね、恐れや不安が完全になくなるわけではありません。やはり私たちは自分の性質からどうしてもやはり恐れを感じたり不安を感じたり、将来に対してどうなるんだろうという心配はどうしてもあるものです。でも神様はそういう私たちの恐れる心というものを私に委ねなさいと言われているわけです。私たちは恐れては、私は言っているのは、恐れるのは不信仰だと言っているわけではないんです。恐れても仕方ないんです。私たちは弱い人間ですから。でもそれをそのままにしてはいけないんです。それを主のもとに行って、主よ、私のために、私のこの弱さをどうぞ主を補ってください。私は今とっても心配です。私はもう本当に心配で心配でどうしようもありません。主をどうぞこの私を助けてください。主のもとに行って、そして聖霊の力によってもう一回立ち上がることができる。で、主は私を変えてくださるという信仰も大切なんだと思います。分かってるんだけどねっていうのがあるんですね。それは分かってる、こうしないといけないのは分かってる、でもね、どうしようもないのよ。
でも主は変えてくださるんではないかなと思います。イエス様を三度裏切ったペテロは死を恐れないものに変えられてきました。人はやっぱり変えられていくんだと思います。主にこう全てを委ねていくときに私たちは変えられていくんだろうなと思います。もう一つの問題、ヘロデのもう一つの問題があります。それは何か、自己愛です。自分を愛するということです。未来を恐れるという最大の原因は何なんでしょう。未来将来こうなるんじゃないだろうか、こうなったらどうしようという恐れる最大の原因は何か、自己愛です。自分への愛です。つまりどういうことかというと、あまりにも自分のことだけに固執することが将来に不安を抱く人の悩みの本質だということです。自分のことだけ、自分のことだけに固執すると将来に不安を抱くようになるということです。ヘロデどうですか。ヘロデ、彼は言いました、さっきも言いましたように、これだけの敵がいたんですよ、ね、なぜ敵がいるんですか。なぜ敵がいるんでしょう。なぜパリサイ人敵なんでしょう。なぜサドカイ人敵なんでしょう。クレオパトラは敵なんでしょう。ハスモンキは敵なんでしょう。自分を邪魔するからです。自分のやろうとすることを邪魔するからです。お前はユダヤ人ではない、ヘロデよりももっとこっちの人の方がいいんだ、この領土を私が取ってやるとかですね、私こそあなたの王じゃないかとかね、いろんな人がいるんです。ヘロデはなぜこの人たちを滅ぼしていかなければいけなかったのか、自分を守るためです。自分を愛するがゆえです。もちろん私たちは自分を愛してはいけないということはありません。本当の愛というのは、私は自分を愛するものでなければ私たちは本当の信仰生活には立てないと思います。自分を愛するというか、自分を大切にするということですね。それはどういうことかというと、私は神様に愛されているもの、神様を信じているもの、そういう意味で私たちは本当の意味で自分を愛していく、自分を大切にしていかなければいけないんだと思います。その上でやはり私たちは人を愛するものに変わっていかなければならないわけですね。ただこの場合のヘロデのように、自分を愛するゆえに相手を蹴落とすとかね、私が正しいからこいつらは間違ってるとか、そういう考え方を持つような、それが自己愛です。そういうものを持つ人こそ恐れを持っていってしまうということです。つまり 何かというと、私はこれからこれができるだろうかとかですね、もし私が失敗したらどうなるんだろうか、つまり私はどうなる、私はどうなるんだ、私はどうなっていくんだ、自分のことで頭がいっぱいになっているということです。ヘロデはもう本当そうです。自分のことで頭がいっぱいになっているんです。自分の王位を狙う妻、自分の王位を狙う2人の息子、自分の王位を狙うイエス・キリストなんですよ。つまり自分が一番なんです。自分のことを一番にしていくと、どうしてもそこに恐れること、心が出てきます。私はどうするんだ、私はどうなるんだ、そこからやっぱり問題が出てくるんだと思います。自己愛をじゃあ克服する方法って何でしょう。ルカの10章に良きサマリア人の話が出てきますけども、ルカの10章で良きサマリア人をイエス様がお話になった、そのきっかけとなったのは何かというと、ルカの10章の25節からですね、25節に、ルカの10章25節、136ページです。さてある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。
あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。よく聞く言葉なんですけども。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。一言も自分自身を愛しなさいということはないんですね。私たちはこの命令を心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして自分自身を愛しなさいという思い、行動をしているのではないかということです。神様が第一であり、隣人が次に来るんですね。自分自身は最後なんです。でも私たちはどうしても自分が一番最初にして行ってしまう。私自身が幸せになるために、私がっていうことがどうしても来てしまう。ヘロデはそういう人です。ヘロデは自分が一番になるために、王になり続けるために、あいつを殺せ、こいつを殺せ、こいつを殺せということばかり言ってたんです。だからついに最後にはこの今日読んだところの幼い2歳間の子供、男の子みんな殺してしまうまでになるわけです。ですね。やはり私たちにとって自己愛というものが、自分を愛する上にヘロデは邪魔する者はみんな殺していけってなるんですね。もちろん私たちは邪魔する者は殺せとは言ってませんけど、そういうことはできませんが、でもイエス様が言われたのは心の中で人を殺すことはできますですね。私たちは誰を一番愛するかっていうことを間違えると恐れるものになっていくんですね。一番愛さなければいけない方を愛さずに、愛してはいけない、まあ愛してはいけないではないんですけども、私を愛していくと、私がこうなったらどうなるだろう、常に中心が私になるわけです。でも神様を大事に、イエス様を大事に愛していくと、イエス様を愛するがゆえに、イエス様はどう思われるだろう、イエス様はこのことをした時にどう私に言われるだろう、そういうことを一番に考えていくわけです。イエス様はどうか、でもやはり自分たちが一番になってくると、私はどうかになってきます。ですからね、恐れる心、自己を愛する心は恐れる、神様の敵になっていくんですね。破滅になっていってしまったわけです。もちろん私たちはそれで破滅するってことではないんですけれども、でも私たちもよくよく考えてくると、恐れる心はどこにでもあると思います。やはりどうしても恐れてしまう。それは何を信じられないのか、心の内に聖霊が宿っているってことが信じられないとき恐れてしまう。でもう一つはやはり恐れるっていうのは、自分を愛するゆえに自分はどうなるんだ、自分はこれから一体どうすればいいんだっていう、その心があるときに恐れてしまう。そういうことを思うときに、ヘロデはまさにそのようになった人なんですね。ですから私たちはならないように、私のうちにおられる聖霊が私を守ってくださるということ、そしてまた私たちは誰をまず第一に愛すべきか、神様であり、その次に誰か、隣人ですね。この隣人が幸せになるために私は何をしてあげたらいいんだろうか。でもヘロデは違います。私が幸せになるためにはどうすればいいんだ。そこがやっぱり大きな違いになってくると思います。そのことを思うときに、ヘロデが恐れていった理由っていうのはすごくよくわかるんですね。ですから私たち一人一人、自分の信仰生活っていうのを顧みて、ぜひ、恐れるものではなく、聖霊が私と共におられ、この問題にも神様が絶対に私に答えてくださる、
その確信を持ちつつ、また私は誰を愛すべきか、神様をまず第一に、隣人をその次に愛して、また自分自身は愛さなくていいというわけではないんですよ。さっき言ったように自分自身を正しく愛するということが大切です。そういうことを私たちは本当に思っていきたいと思います。では最後にお一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはどうしても人間的な恐れを持つものであります。それは仕方のないことであり、どうしようもないことであります。しかしその問題を私たちはどこに持っていくべきでしょうか。また誰を第一に愛すべきでしょうか。本当にそのことをよく思い考えて信仰生活を送ることができますようにお祈りいたします。ヘロデは恐れ、自分のことしか考えなかったように彼は滅んでいきました。私たちもそうならないためにも、本当に主の前に正しく信仰生活を歩むことができるようにお守りください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて